お祈りをします。恵みに富んでいらっしゃる私たちの天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。このように私たちは教会に集まり、今日もあなたを礼拝できることを本当にありがとうございます。私たちの賛美を捧げ、祈りを捧げ、また聖餐の恵みに預かりました。今あなたのお言葉である聖書の言葉が読まれました。今日も私たちはこの聖書の御言葉に学びたいと思います。私たちのかたくなで頑固な心を解きほぐしてくださって、そして本当にあなたの声をしっかりと聞いて、この一週間歩むことができるように、あなたにしっかりと頼って生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はじめは1回の予定が3回になった主の祈り、今日このところを一緒に読んでいきたいと思います。一番初めの時には呼びかけの言葉、この天にいます私たちの父よという、私たちが呼びかけるのは私たちのことを本当にいつも心配をして愛して、そしてご自分の一番大切なもの、イエス・キリストの命を与えてくださった、そのような神様に私たちは呼びかけているんだ。誰に呼びかけているのかわからないんじゃないんだ。天にいます私たちの父よ。私たちはイエス様を信じるときに神の子供にされて、本当に親しみを持って神様の前に出ることができるようになったんだということを学びました。2回目の時は、先々週は初めの3つの祈り、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという、この私たちが自分の願いとか求めをまず祈るだけじゃなくて、神様のお考え、神様のご計画、神様の御心に私たちを合わせていくという、この私たちの願いに神様を合わせるんじゃなくて、神様の御心と神様の願いに私たちを合わせていく、そのことを通して私たちはあなたの神である主を愛せよということを学んでいくんだということで、この3つの祈りについて学びました。で、今回はこの後半の3つの祈りですね、この主の祈りをこう2つに分けて解説するようになったのは、宗教改革者のカルバンという人が一番初めだろうと言っています。初めの3つの祈りは神を愛する祈り、あなたの神である主を愛せよということを学ぶ祈りなんだ。後半の3つは人を愛する祈り、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよという、そのことを私たちが学んでいく、そういう祈りなんだというふうに彼が、一番初めにコメントをして、聖書を読むとき大体ですね、このコメントがやっぱり聖書にかなったことだろうと私たちは採用しています。で、今日は3つの後ろの後半の3つの祈りを見ていきたいんですけども、ここのところでこう大切な一つの言葉は、私のではなくて私たちのっていう祈りだったんですね。私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目をお許しください。そして私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいっていう、私たちっていう言葉が使われているんです。私のではないですね。この祈りを祈るとき、私たちは私のという私個人の必要を祈ることだけからだんだん目が開かれていって、私たちの周りの人、そしてある意味では世界に向かって私たちの祈りが開かれていくんだということですね。前も何度も話したことがあると思いますが、ビリー・グラハムの後を継いでビリー・グラハム・クルセードを今実質的にやっているのはルイス・パローという伝道師ですね。彼はアルゼンチンの出身でしたね。で、何度も話したことあると思いますが、彼が新学生の時に、一人の確かアメリカ人の宣教師と、寮で毎日お祈りをする時間を持っていた。そのアメリカ人の宣教師はこのルイスにですね、自分の祈りの方を一つ持ってきなさい、それを一緒に祈りましょう。彼が一つの祈りを肩へ持ってくると、そのことを祈りました。次の日に、どういう祈りの課題があるかと言って、前の日に祈った課題をルイスが言うと、それは昨日祈ったので違う課題を祈りなさい、祈りましょう、何かありますかと言って言われたと。で、彼は自分の こう必要から始めてですね、一生懸命こう毎日祈りの課題を出して、ところが、まあ、自分の祈りの課題っていうのはある程度やってるとなくなってくるわけですね。で、昨日それは祈ったからそれはおしまい、新しいことを言いなさい。そうするとだんだん今度は仕方がないので自分の仲間のことを言うとか自分の家族のことを言うとかですね、だんだんそうやって、まあ、何年か忘れましたけど、何年か毎日のようにお祈りしている中で、ルイス・パローはついにこの自分の、なんて言いますか、4畳半ぐらいの世界では、祈りの課題がなくなってしまって、ついに彼は世界に目を向けて、世界の、まあ、新聞を読んだり、テレビを見たり、いろんなことで情報を集めて、世界のことを祈りの課題に出していくようになった。まあ、この宣教師が何をしようとしたのか。この宣教師はルイス・パローという人を世界宣教のこのビジョンを持つものに育てようとしてそれをした。で、まあ、後年ルイス・パローはですね、そのクルセイドの中で、自分はそうやって育てられた。神様の視野は私のじゃないんだ。私たちの。しかもその私たちっていうのは、私たちが目で見える、ね、周りの人たちだけじゃなくて、神様が私たちのために祈れと言ってるのは、まさしく私たちが会ったこともない、聞いたこともない、それこそ国の人たちのためにまで、神様は私たちのために祈りなさいって言われている中にあるんだ。まあ、そういうふうに、イエス様は弟子たちの身を広げる祈りをここで教えたってですね。マタイの福音書の28章の一番最後に、イエス様が大宣教命令、グレートコマンドメントしましたね。で、そこでイエス様が言ったのは、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言ったんです。イエス様の救いに導いて、そして今度はイエス様を伝える人に育てなさいって言ったんですね。それを言われた彼らはどういう人物だったかっていうと、ほとんどガリラヤの地方出身の、まあ、漁師とかですね、それほどその国際、ローマ社会というのは国際的な社会ですけども、その中で別にそのものすごく国際的な人たちじゃありません。まあ、田舎の、まあ、おじさん、30代のお兄ちゃん、おじさんたちです。彼らに向かってイエス様はとてつもないこと言ったんですね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって言ったんです。多分彼らはそれを初め聞いた時はポカンとしてよく分からなかったんだと思います。でも彼らがイエス様に従って進んでいく中で、あ、イエス様が言われたことは自分の身内とか自分のことだけ、そして自分の地域とか自分の国だけじゃなくて、イエス様は本当にこの全ての人、全世界を興味を持ってその人たちのことを考えてらっしゃるんだ。神はこの世界を作られた唯一誠の神だというのは、単になんか自分のね、ユダヤ人という殻だけではなくて、全世界の全ての人の神なんだと彼らは学んでいくんですが、私たちはある意味でこの主の祈りを祈っていく中で、そのことをこの日本の朝霞という場所に住みながら学んでいくんだと思います。そしてこの私たちが神を愛する、初めの3つの祈りは神を愛するって祈りですよね。神様を愛するっていうことは、神様が愛している人を愛していくんだっていうことを学んでいく祈りなんだと、まあ、そういうふうに言われています。まあ、じゃあ4番目の祈り、4、5、6の祈りを少し見ていきましょう。第4の祈りは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りです。日ごとの糧っていうのは、今日必要なパン、まあ、別訳では、明日のための糧っていうのも出てますけども、まあ、明日のための糧っていうのは、今日ちゃんと食べておかないと明日が迎えられないっていう、まあ、そういう意味もあるんですね。まあ、まあ、ここでは日ごとの糧って訳されてますから、今日必要なパン、それからここには聖書の中には書いてありませんけど、毎日送られてくる糧っていう意味があるんですね。毎日送られてくる糧というパンという意味があります。で、それはイスラエルの人たちにとっては、毎日送られてくるパンと聞いたら、彼らはすぐにピンとくることがありました。それは出エジプト記の16章に出てくる出来事です。モーセに率いられてイスラエルの民がこのエジプトを脱出してアラノを放浪している時に、まあ、彼らはどこかにすぐに定住をして穀物を育ててこの食料を得ることができなかったんですね。まあ、男性だけで60万って書いてありますから、まあ、だいたい聖書は 成人男性だけで60万って書いたときは、大体3倍しましょうっていうふうになってますので、まあ、大体180万から200万の民がエジプトから脱出したと言われています。で、その人たちがどうやって食っていくのか。彼らはまあ、もちろんエジプトを出るときにある程度食料を確保して出ていきましたが、まあ、何週間か何ヶ月か経ったときに、この食料がなくなってきたわけです。で、ぼやくわけです。ああ、エジプトにいればよかった。エジプトにいれば、ね、キュウリも食べられたし、なんでキュウリが出るのよくわからないんですけどね、キュウリが食べられたとかね、肉が食べられたとかね、もう本当に嫌になっちゃったってぼやくわけですよ。そうすると神様が、そのぼやきを聞かれて、夕方になると彼らのためにうずらを運んでくる。そして朝になったら私は彼らのためにこのパンを用意しようって言うんです。そして出エジプト記の16章を読むとですね、この彼らが朝起きると、この彼らがいた宿営の周りに、この梅雨と一緒にですね、一面にこう白いものが降りていた。で、これは何だって言うんです。イスラエルの、これ何だ。そうすると、モーセはこれは主があなた方のに食物として与えられたパンなんだ。で、神様はこれを各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメル、1オメルっていうのはですね、2.3 リットル。2.3 リットル集めろって言うんです。一人について。まあ、5人家族だと、11.5 リットルとね、なりますよね。そんだけ集めろって言うんです。で、40年間、イスラエルの民は、このマナというものが、まあ、基本的に言うと我々で言うとご飯の代わりになって、養われてくるんです。神様が、毎日、毎朝、それを備えてくださって、イスラエル200万の民が腹すかして途中で餓死しないようにちゃんと面倒を見てくださった。毎日送られてくるパンというのは天からのパンだった。だからここでイエス様が私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと言った時に、この祈りの言葉を聞いた時に弟子たちは、あ、神様が私たちのために毎日必要な私たちに必要なものを備えてくださってるんだと信じることができた。そしてそれを信じていきなさいよとイエス様は教えたんですね。宗教改革者のマルチン・ルターっていう人もですね、この毎日送られてくる日ごとの糧ってどんなものですか。マルチン・ルターが小教理問答っていう、これは親が子供と一緒に毎日家でちょっとずつ聖書の言葉を読んで、その解説を子供とやり取りしていくように作ったその小距離問答ってのがあるんですね。で、その中でマルチン・ルターがこの日ごとの糧って何ですかっていう質問に答えが書いたんです。で、まあ、その答えはこんな答えが書いたんですね。日ごとの糧っていうのは、皆さんの表に書いてありますけど、食べ物、飲み物、着るもの、靴、家、庭、土地、家畜、金銭、所有物、献身的な配偶者、献身的な子供たち、献身的な雇い人、献身的で信仰深い施政者、良い政府、良い天気、平和、健康、学問、名誉、良い友人、信仰深い隣人、そしてこれに類する他のすべてのものだ、ね。私たちは、日ごとの糧を今日も与えてくださいって言うと、なんか食べ物のことしか考えない。だけど聖書自体が言ってることは、いや、もっと広いんだと。神様が私たちを養ってくださるために、全人格的に養ってくださるために、いろんなものを備えてくださってるんだ。まあ、ぜひこの新しくできた政府がですね、良い政府として、機能するようにと私たちは願うわけですね。良い天気、切実ですよね。良い天気、まあ、幸いにこの辺はそんなに降っていませんが、まあ、関西、中国、四国の方はかなり被害が出ていますよね。で、天気一つとっても晴れたり雨がほどほどに降るのは当たり前だと思って私たちは生きていますが、決してそうではない。地面が揺れないのは当たり前だと思って私たちはほとんど生きていますが、決してそうではない、まあ、そういう意味では私たちはこの関東に住んでいても、もちろん直接の被災地に比べればまだまだマシかもしれませんが、でも非日常を私たちは毎日まだまだ生きています。 先週お休みをいただいて娘と二人で関西に来ました。びっくりしたことは一度も地震がありませんでした。3泊4日バカみたいなことなんですが、でもある意味でびっくりしました。地震がありません。まあ、昨日の夜遅くなんか言われましたね。ああまた来たと思いましたけど、地震がないっていうのは当たり前で生きてますよ、ね、だけど今ある意味で我々は地震が毎日ある意味であるという中で生きているのは、実は非日常の中に私たちは生きている。それだけ大きな大きな私たちは、率直に言っていろんなこの精神的な部分でも肉体的な部分でもやっぱり緊張や負担の中で、ある意味で言うと震源地からある程度我々が離れていたとしても同じですよね。だからもっと本当にこの震源地に近い方たちにとってはどのぐらい大きな負担なのか、放射能の問題はもちろんそうです、いろんな問題がありますが、でもそんな中で当たり前のことが当たり前に与えられている、今日も与えられているということを私たちは求めなくなっている、そして与えられてそれに感謝しなくなっている、そんな今の私たちにイエス様は2000年前と同じように私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、お与えくださいっていうふうに語りかけてるってことです。日ごとの糧を今日もお与えくださいって語りかけてるってことです。どうしてこの私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと言ったんでしょうか。なんで一生分まとめて与えてくださいって祈っちゃダメなんでしょうか。この疑問は三浦綾子さんが天のはしごというですね、公文社文庫で今出てるでしょうかね、この祈りについて三浦綾子さんがこう分かりやすく書いたこの本の中の一つの彼女の疑問として載っています。ケチくさいじゃないかと、つまり内容を言うとケチくさいじゃないかと、なんで毎日日ごとの糧を与えてくださいってイエスさんも教えたんだと、どうせだったら一生分をまとめて与えてくださいって私たちがお祈りしてもいいじゃないかと、なんでなんだってこう三浦綾子さんは自分で疑問をぶつけるわけです。でそれに彼女は答えるんですね。でそれは確か ここに書いてある2つのことがありましたね。それは1つは、私たちは一生分まとめて与えてくださいっていうと神様に頼らなくなっちゃうから、だから毎日必要な糧を与えてくださいってイエス様は言われたんだろう、それは毎日神様に頼ることの訓練なんだと言うんですね。でもう1つは、与えられたら私たちは感謝をする。だから一生分与えてくださいって言って一生分与えられちゃったらもう全然感謝しなくなっちゃう。だけど毎日与えてくださいって言って与えられたら、あ、神様ありがとうございますって祈るから、私たちが毎日神様に感謝することを忘れないために一生分じゃなくて小分けですけどね、日ごとの糧を与えてくださいって祈るように言われたんじゃないかっていうふうに三浦綾子さんがその本で書いてあります。で私もそのことを特にですね、毎日神様に感謝することを忘れないっていうことではたと思い出したことがありました。自分のこう過去を考えたんです。そしたらですね、小学校の時お小遣いのもらい方が我が家にルールがありました。小学生の時は私は、1日10円学校から帰るとお小遣いちょうだいと言って手を出して、うちの母親が1日10円くれた。で手に10円を乗せてくれると私は一応かもしれない、何と言ったでしょうか、あ、お母さんありがとうですね。でその10円を持って、出かけて出菓子屋行ったりして、必ずしも全部使わないでお金貯めて、やったりしてましたけども。で中学に入った時にですね、今でも覚えてます、中学に入った時に、お前これから今日から中学生だからと言って袋を渡されて、今月から 1ヶ月500円にする、500円渡す、その代わりちゃんといわゆる小遣い帳つけろ、小遣い帳つけて自分で管理しなさい、1回に500円渡すから、500円渡してそれが足りなくても使っちゃってもないと、自分で管理しなさい、ちゃんと小遣い帳つけてきちっとやなさいって言われて、500円、あの頃は500円札でしょうかね、を封筒に入れて渡されるようになりました。私はどうでしょうか、月に1回それをもらうときには、あ、お母さんありがとうと言いますね。で毎日言わなくなっちゃったんですね。 小遣いに関しては。まあ、だからといっても母親としては中学生になってまた毎日小分けで渡すのめんどくさいですからね。だからまあお金を管理するっていうことを子供に教えるためにそうしたんでしょうけど、私が母親にお小遣いをもらうっていうことでありがとうっていう回数は減りましたね。今思い出すと。まあこれがね、まあまあ教育的な効果としては、まあね、もう中学生だったから自分でお金管理してやっていくっていうことの方が大事だから、まあそうなんですけど、でも私があっと思ったのは、それから私が母親に対してありがとうっていう回数はやっぱり減ったんだろうな。まあ、本当はご飯作ってくれたらありがとうとかね、まあ、いろいろ準備してくれたらありがとうと言えばよかったんでしょうけどね、このやっぱり減っただろうって思います。だから確かに神様が毎日私たちに与えてくださったって分かると、ありがとうって神様に感謝するんだな。だからイエス様は日ごとの糧を今日も与えてくださいってお祈りするように言われたんだなと、まあ、私はそんなことを思い出してですね、思いました。でさらにこの祈りは私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、お与えくださいって書いてあります。つまりじゃあ自分だけが満たされたらいいのかっていうことですね。私だけが満たされて満足して感謝ができたらそれで終わっていいのかということなわけですね。私たちのっていうのは、私たちは、まあ、自分の家族や友達や周りのことからだんだんだんだん目を広げていって、まあ、もちろん私たちがそれぞれできること限られているかもしれませんけども、そんな中で他の人の必要のために目を向け、心を向けて、そのためにお祈りをする、そしてな、まあ、何か自分たちでできることに取り組んでいく。だからイエス様は私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、私たちのと私たちに教えられたんだということですね。で私たちはこのことをどのぐらい私たちは本当にこう覚えているでしょうか。私たちは毎日なんかね、意味も分からずにお経を唱えているように主の祈りはただ字面で祈るんじゃなくて、日ごとの糧を今日も我らに与えたまえ、私たちに与えてください、今日も本当に私に必要なものを与えてください、そして私たちの家族に本当に必要なものを与えてください、私たちの教会にの仲間に本当に必要なものを与えてください、そしてまあそれがもちろん広がっていく中で私たちは毎日神様を頼ることをこのことを通して教えられて、そして与えられたらどうですか。人間同士のやり取りで何かもらったらありがとうって言いますよね。ですから私たちも神様が何かを与えてくださったら、神様ありがとうございますと感謝をする。でそのことが私たちを信仰者として育てて、そしてそういう経験が私たちを神様に本当に頼る、私たちの神様は天の父なる神様だ、私たちがお願いする先に私たちの必要なものを知っていらっしゃるお方だ、マタイの福音書の6章の32節のところをちょっと見てみましょうか。そこにこう書いてありますね。6章32、こういうものは皆、31からありますね。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますと書いてあるんです。この天の父なる神様は私たちが必要なものを知っていらっしゃる。6章の8節も見てください。そこにもこう書いてあります。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですって書いてあるんです。私たちの必要を、いや私たち以上に本当に知っていてくださって、単に私たち個人の生活だけじゃなくて、今置かれているこの日本の置かれている状況、経済的な状況、まあ、例えば円高の問題、原発の問題、震災の復興の問題、さまざまな まあ、震災から始まった私たちが負っている心のストレスの問題、さまざまな問題を私たちがお願いする前から知っていてくださって、そして私たちがその必要を訴える時に神様はちゃんとその必要に応えることができるように用意をして待っていてくれて、その必要をちゃんと満たしてくださる。しかも毎日私たちがいくらそのことをお願いしても腐ることなく、ね、嫌な顔を一つせず喜んで毎日毎日私たちに私たちの必要をきちっと用意して待っていてくださる。で、私たちが祈り呼びかける、私たちがイエス様を信じたときに私たちの天のお父様になってくださったお方はそういうお方だということですね。私たちが聖書をなぜ学ぶか、それは何か聖書に書かれている、良い言葉を私たちが知ったりですね、何か人生の参考にしたりですね、何かちょっとした我々の心の支えにしたいところですね。そんなことじゃないですよね。私たちがなぜ聖書を読むのか、なぜ聖書を学ぶのか、それは今日もこの聖書を通して私たちに語りかけてください。この聖書を通して自分がどういうものかを私たちに教えてくださる。この神様と私たちはイエス様を通してつながるためですよ。このお方に触れるためですよ。このお方の中で生きるためですよ。ブドウの木に枝がちゃんとついていれば実を結ぶように、私たちはこのお方の命の中で生かされるためですよ。そのお方が、あと2つの祈りは来週に回りましたね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいって私たちに言って、そうやって祈ってごらん。自分の必要だけじゃなくて、自分の家族の必要だけじゃなくて、自分の教会の必要だけじゃなくて、もっとどんどんどんどん視野を広げて、いろんなことのために私たちのという思いを持って祈ってごらん。私はそれに応えるからって言われたんですね。今日本の教会と日本のクリスチャンが置かれている状況は非常に大事だと、大切だと思います。それは私たちは、まあ、よく祈ることしかできないと言いますが、いや、そうじゃありません。私たちはこの天地を作られたとてつもない力を持っている、とてつもない知恵と、その富を持っているお方に、私たちは私たちの日本が直面しているさまざまな問題のために、もちろん世界の問題のためにも、私たちはクリスチャンが祈ることができます。その思いを持って私たちは私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、あ、こういう必要があるんだ、これは自分のことだけじゃなくて、そして自分の家族のこともそうですし、教会でいろんな兄弟姉妹のことを聞いた時もそうです。それと同時に、まあ、いつも言ってますけど、新聞を読んだりテレビを見たりですね、いろんなことを見聞きした時に、その必要のために私たちは神様にそのことの問題、例えば問題の解決を与えてください、そのために必要な力を与えてください、そのために必要な知恵を与えてくださいと、私たちは今クリスチャンは祈ることができます。神様にそれを訴えることができます。そして神様はその訴えに耳を喜んで傾けて、それに応えてくださいます。私たちはそのような中に今生かされている。そして私たちにそのような働きを神様が与えてくださって、初めから世界のいろんなことを論じてですね、祈ることはできないでしょう。だけどルイス・パローが一個一個ね、今日祈った祈りは神様に祈ったから委ねて、そして次の新しい祈りを見つけて私たちのって祈っていったみたいに、今週ぜひでですね、もちろん続けてね、自分の課題で祈って祈り続けることがあるでしょうけど、それと同時に もう一つ私たちは私たちのっていうことを増やしていってみませんか。この自分の周りのことから始まって、今まで祈ったことがないこの私たちのという祈りを、新聞を読んだりテレビを見たり、いろんな中でそれを増やして、一個一個こう、少なくとも今日から始めたら7個私たちは新しいこと、1日1回かもしれませんけど祈ることができますよね。まあ、そうやって私たちはこの私たちの天の父なる神様に、日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈って、そして神様がそれを与えてくださることを私たちは見ることができる、感謝をすることができる。 そんな一週間を歩むことができればと思います。お祈りをして終わります。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。感謝します。神様が荒野で40年過ごした200万のイスラエルの民のために、毎日辛抱強く彼らがお腹いっぱいになるように荒野に罠を降らしてくださって、彼らが一日も飢えることなく倒れることなく生きることができるようにしてくださった恵みを感謝します。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという時、その出エジプト記の40年間の神様の天からのパンの奇跡の出来事が背景にあります。私たちは旧約聖書を読む時に、神様がイスラエルの歴史の中でどのように関わり、人々と関わり働いてくださったかを読みます。そして新約聖書を読む時に、イエス様がそれをしてくださった父なる神に、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈れとイエス様がおっしゃいました。ですから私たちは自分の必要のために、自分の家族のために、教会の仲間のために、また自分の親戚や友人知人のために、またこの地域のために、日本のために、世界のために、ニュースを見たりいろんなことを見聞きした時に、その必要のためにこの1週間一つ一つ祈りを積み重ねていきたいと思います。神様がその一つ一つに応えて、神様が本当に私たちの必要を満たしてくださる方であることを知り、感謝をすることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。